ただいまより成長の家栄える会担当本部理事本部講師の三浦幸太郎先生によりまして、真の繁栄とはをテーマにご講話をいただきます。それでは三浦先生、お願いいたします。皆様、絶大なる拍手でお迎えください。
皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介いただきました、三浦幸太郎と申します。今、栄える会担当理事というご紹介がありましたんですが、その他に成長年では総愛会、白鳩会、青年会という組織がございますが、総愛会の総括実行委員長ということで、総愛会の方の、仕事も栄える会と同様させていただいております。今日は前に会頭さん、松山連合会長さんもお見えでございますが、総愛会と栄える会の両方の仕事をさせていただいております、三浦幸太郎と申します。1時間でございますが、真の繁栄とはというテーマでお話をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今、松村会頭からもお話がございましたんですが、日本の国っていうのは今世界でも一番こう金持ち国と申しましょうか、どこの国でも羨むようなそういう豊かさを享受していると思います。皆さんも、大東亜戦争という50年前に終戦を迎えた大東亜戦争を経験した方は相当年齢が高いんですが、私は大東亜戦争のちょうど終戦昭和20年に時は小学校1年でしたから、本当に物がない時代に育ったといいますかね、一番こう、食べ物が不自由な時期に育ちましたですね。ですから、物に対する思いといいますか、もったいないというそういう気持ちが何でもすぐ、起こるんです。この間広島のホテルに泊まりました時に、朝バイキングということで食事をしました時に、教科部長さんと一緒にこうバイキングで自分の好きなものを取ってですね、こう食事する非常に便利な、食事の方法ですが、自分の食べれるだけ取るんですけど、6人ぐらいの、若い女性が入ってきましてですね、近くに座って、食事を取りに行ったんですが、それぞれ、山盛りに取ってくるんですね。いっぱいなんですよ。一人で3人前ぐらいずつ取ってきてるんじゃないかなと思うぐらい、いっぱいこう、お皿やら何やらがいやもういっぱいこう目の前に置いて食べ出したですね、いやーよく食べるんだなという気持ちで見とりましたんですが、そうですね、4割ぐらい食べて6割ぐらいは残しましたですよ。それで食べ物を散らかしてですね、わいわい騒いで出てかれたんですけどね、それを見たときに何を思ったかというと、もったいないなと思ったんですよ。もうそれは捨てるだけですから。そのもったいないという言葉は今死語だそうですね。死語、要するに使わないんだそうであります。もったいないという言葉はもう普通使わないんだそうですね。物が豊かな中で生まれ育ってきている若者たちにとっては何も物がなくてですね、芋の茎とかね、そういうものを食べた人にとっては本当にこう信じられない世界なんですが、それぐらい食べ物も豊かに我々の生活を満たしてくれております。結局その科学がですね、科学が発達して今向井さんという方が、アメリカで宇宙に飛んで、 それが茶の間で見られるというか、その宇宙での船の中の様子がですね、まあ、そういう時代になって、まあ、とにかく科学が発達しましたですね。科学が発達して生活も便利になりました。私今日新幹線で朝来たんですが、これから終わってから富山へ行って、また明日の朝飛行機で本部へ行ってって、一日でそれできるですね今は。そんなあの豊かな、時代を迎えて生活も便利になりましたんですけど、しかし、よくこう見てみると、いろんな問題がこう次から次起こってきているわけですよ。まあ、我々はその良いところを見てそれを伸ばしていくという、要するに、素晴らしいこう世界があるんだから、それを持ちきたすために悪いところを認めて、それをなんとか直そうという生き方じゃなくてですね、素晴らしいものをどんどん顕在化させていこうという教えですから、その悪いところを見てどうという意味じゃなくて、その、物質的なこう豊かさを、まあ、追求してきた、その結果として今こういうことが起こってますよということはですね、ともども将来に向けて、そのように思いをいたすことは必要ではないかと思いますね。政治の世界の混乱は、これはまあずっと続いておりまして、いつ終わるわかりませんが、金融破綻の問題とかですね、教育の荒廃とか、いろいろ言われております。先生の不登校というのが今、顕著になってきましたですね。私はあの教育課というの本部にございますが、そこの担当理事をしているときに、いろいろと文部省からのとんど接点もありましてですね、いろんなこう教育事情の教育現場の、情報も入っておりましたんですがね、最近非常にこう顕著になってきましたのはね、先生の登校拒否であります。登校拒否っていうと子供なんですが、先生が朝起きるとですね、子供の顔が目に浮かんで学校行きたくないっていうんだそうでありますから、出勤忌避という言葉を使ってましたが、出勤忌避症っていうんだそうですね。まあ、そういうことをこう、産経新聞なんかが非常に、まあ、そういう事態に立ち至っていると、いわゆるその教育という、まあ、国の将来を担う若者たちを育てる非常に大事な分野で、その教える立場の先生が、まあ、そういう状態であるということもこう白書で、訴えておりましたですね。親子の断絶というのも顕著になってきております。親が子を殺し、子が親を殺すと、離婚の増加とかですね、この離婚の増加も一つの社会の歪みとして今顕在化してきましたですね。この一番大きい理由は、女性の社会進出だということを言ってるんですよ。離婚が増えたのは女性が社会進出したからだと。しかしそれでは女性に悪いと思うんですよね。男のその、父権の喪失という言葉がありますがね、お父さんの権威が、あまりなくなってきていると。ですから父権の喪失という、父の権利の喪失と書くんですがね、父権の喪失、それに伴って父性の復権という言葉も出てきております。要するに父親の権利を回復させようと、まあ、そういったことがこう日常茶飯事になってきているという今時代状況であるということなんですね。今朝もテレビで宅銀の本店の看板をこうね、下ろして、他の銀行の名前に変わると、職員の人でそれを見ながら涙を流している場面をテレビで映してましたけどね、潰れるはずのない銀行が潰れたり、長銀のこととかいろんなことがこう起こって、一体これから日本はどうなるだろうかという、そういう非常にこう不安な気持ちを日本国民全体が持っているんじゃないかと思いますね。これは率直な、現在の日本の国情であると。だからある識者によるとですね、今の日本の国情は有史以来であると。有史以来であると。日本が、誕生してから、初めて迎えた国難の時期だという人がいます。しかし、まあ、これは1時間の中でどこまでお話できるか分かりませんが、清張ねえの教えというものによる、教えによるとですね、その国難と見えることも、これはですね、我々の心で作り出した世界だから、我々の心の中の思いを変えればそれは解決していくのであるというところに、まあ、立つわけなんですね。 まあ、そういう意味で、これから少し、お話をさせて、清張の絵の、教えを通して本当の意味の繁栄とは何だろうかということを皆さんと一緒に少し考えてみたいと思うんですよ。物質的なこの豊かさというものがね、物質的な豊かさイコール繁栄であるということはもはや、誰でもそのことそれではないと、要するに物が豊かになれば全てのものが繁栄してですね、自分自身の生活もあらゆるものがこう素晴らしく展開しかというとそうじゃないということは、大方の方がもう気づいてるんですね。これはあの皆さんもご存知の大江健太郎さん、健三郎さんじゃなくてね、大江健太郎さんという精神科医が書いてる本の中にロサンゼルスの自殺予防センターというのがあるんだそうですね。アメリカには自殺予防センター、その所長さんによるとね、アメリカでは一番自殺が多いのはね、億万長者だそうであります。億万長者の自殺が圧倒的に多いというね、そのデータを、精神科医の立場から分析してるんですね。お金がね、有り余るほどあって自殺しちゃうんですよ。だからお金が、たくさんある、物が豊かであるイコール幸せとは限らないと。自殺するっていうことは世をはかなむわけですから、そういうことからしますとね、本当の豊かさっていうかね、本当のその財産っていうか、この人生とは何かっていうところに行くかもしれませんけどね。かつてあの谷口、正信先生、清張の絵の副総裁でいらっしゃいますが、大阪でも講習会で皆さん行っていただいた方もあると思うんですが、その3年前の講習会のチラシなんですがね、これはこのチラシにですね、写真が載っておりましたですね。ご記憶の方もあると思うんですが、6人の子供がここに裸足で、いかにもこう貧しいというか、そういう写真が載っております。で、この下にね、この写真の説明が書いてあるんです。ちょっと読んでみますね。まあ、もちろん写真も見えないと思いますから、ジャングルの中で遊んでる6人の子供の裸足で、ね、生活してる子供が写ってる。自然の中で無邪気に遊ぶインドネシアバリ島の子供たち。インドネシアの一人当たりの国民所得は年間約5万円。インドネシアのバリ島の子供たちはね、子供たちというか、その人たちの所得がね、年間5万円ですから、3年前ですから、まあ、足し上がっても6万円ぐらいですかね。うん、日本の38分の1。掛け算をどうぞ各自やっていただいたらいくらかわかると思うんですが、38分の1だが、読売新聞社などが、読売新聞社などっていうんですから、それ以外のところも一緒にやったんでしょうね。1995年にアジア7カ国で行った世論調査によると、同国では 75% の人が、現在の生活に満足していると回答した。一方、日本は満足度が7カ国で最低だった。38倍の収入でも満足しない日本人は一体何を求めているのだろうというクエスチョンですね。要するに本当の豊かさということを訴えているんです。要するに、その物が豊かに年所得が38倍の日本の方が今の生活に満足している、感謝の気持ちといいますかね、それが38分の1の国よりも劣っているという現実があるんですね。だから物の豊かさっていうのはね、物の豊かさはイコールその本当の幸せじゃない、本当の豊かさではないという、まあ一面をね、これだけで全て言い表してませんが表していると思うんですね。まあそれに対してそのテーマでね、副総裁が、話をなさった。で、これは今日はあの愛と希望のメッセージっていう総裁谷口清張先生のご本がテキストですが、これは栄える生活365章という谷口正治先生の、本があります。谷口正治先生は、こういう本を400冊以上書かれましたですね。清張の絵は文書伝道といいまして、この清張の絵の教えをこの 文書によってお伝えするという伝道方法を取ったんですね。それがまあブラジルとか海外にも発展しました。この栄える生活365章というのは栄える会の皆さんのために谷口先生がまとめられた本なんですよ。この端書きにね、こういう文章があるんですね。ちょっと読んでみます。いわゆる今のこの日本の進路を方向転換しないといけないんじゃないかということですよ。栄える会の方たちは、まあ、今松村会頭がおっしゃいましたが、企業活動を通じてこの成長の絵が説く人間神のこの教えを伝えていくというのが栄える会、成長の絵栄える会の使命なんですね。で、だからその栄える会の方たちは企業人でいらっしゃるわけですね。だから企業活動を通じて本当の経営とか、いわゆる経営理念とかですね、まあ今日渡辺先生が日本再建の道ということで、いろいろなね、その今の日本の事象から、学者の立場からいろんなね、素晴らしいお話があると思いますが、谷口正治先生はですね、この栄える生活365章という本の本を持って、栄える会の人たちが、大いに、その本来の使命を果たしてほしいという端書きにそういう意味が書いてあるんですが、その冒頭のところにね、こういう語文章があるんです。人類の歴史を顧みると、それは自然との戦いであり、自然の脅威に対して自己の生活をいかに健康に守るかの戦いであり、自然が埋蔵する宝庫を解放していかに富を発掘してくるかの戦いであったということができるのである。まあ人類の歴史ってちょっと大きな枠組みですね。しかし健康を守り富を発掘してくる方法は大抵今まで物質的方面から研究され工夫され、そして現代の巨大なる物質科学の発達を見るに至ったのであった。しかしそのためにいろいろな衝突は起こり、奪い合いや戦争や心の世界の葛藤が人体に影響して、科学ではどうすることもできない癌が死亡統計の高順位にのし上がるようになっているのである。人間は幸福を求めてここまで来た。そして物質的方面での幸福はある程度目的を達した。と同時に、これ以上物質的方面からのみ人間の幸福を追求していると、空気の汚染や河川の汚染や、さらに人間の心の汚染で各方面からいろいろな公害を引き起こし、原始戦争の危機まで間近に迫ってきつつあるのが現状である。この本を先生書かれたのはですね、初版はいつっていうのがちょっとここにないですね。もう随分前の本なんですよ。正治先生が亡くなられてもう10年以上ですから、ね、まあ原始戦争という言葉が出てくるんですがね、今のこう、まあ、パキスタンとインドのケースはそういうちょっと危険をはらんでますけどね、あれだけクリントンさんが間に入って仲良くしようといったイスラエルとアラブのパレスチナの約束でも、ご本人たちが現地へ帰るとすぐ保護になりそうですね。今日あたりのニュースを見るとなかなかこう平和というのは、難しいですね。それを作り上げていくっていうのはその心の問題ですから、人間ので、この文章を今読んでみるとね、今のこの日本の状態なんかがね、そのまま当てはまるんですね。で、物質文明の轍の進むところ、重力で加速度が加わるように、そのくらいの満足の程度で物質文明の発達を一応停止して、幸福に平和に今を安全に生活した方が良いのではないかと提言したとて、そういうことを言ってもね、互いに競争的に各方面に進歩しつつある物質文明が今までの打力で奈落の底へと向けて突進していくのを停止してしまうことはできそうにはないのである。こう一気に突き進んでるってわけですよ。その物の豊かさを追求する、まあ、生き方ということですかね。こうして人類絶滅の危機に向かってひた走っている人類の文明という拘束者を停止してしまうことができないとするならば、それを救う道はその拘束者を停止せしめるのではなく、方向転換させるほかはないのである。止めなくてもいいから方向転換させる。ではどの方向へ進路を転換したらよいだろうか。 今まで唯物論的に物質を先に求めて幸福生活の安定や精神的安定を得ようと求めていたが、